2022年12月28日水曜日、時刻は午前7時58分になるところです。大阪はよく晴れてますね。上空見ると薄い雲がこうベールのようにちょっとこうところどころかかってるんですけれども、それがねいいニュアンスというか、あの青空に今日晴れるなぁという気持ちでね、気持ちよく事務所に来ました。いやーとうとうね、今日で大体観光庁の仕事も終わりですから、まあ今日が最後というところが多いんじゃないでしょうか。で今ちょっとこの老子を見てて、で今日読もうと思ってたところが期せずして、別に計算してたわけじゃないんですけれども、あの道の最後、まあ、付箋つけてあって、あこれ読もうというあの1週間前ぐらいにパッパッパッとつけてですね、でまあちょっとこれ外そうかなと思ったらこう外したりしてて、たまたまこれ今日があの道の最後の37章ですね。まあ、あのちょうどいい綺麗かなというふうに思います。さてさて、その37章、まあ、あのこの白書の方は道の方が後で、トークの方が先だったということですけれども、さて小池さんのこの、ね、2度目になりますが、訳の方第37章こうなっておりますね。締めくくりにいい文章じゃないかなと思います。第37章、道は常に無名である。皇王がもしこれをしっかりと守れば、万物は自ら養い育つであろう。養い育って、その上さらに返事を起こそうとすれば、私ならこれを無名の荒木を用いて沈めるであろう。無名の荒木を用いてこれを沈めるので、彼らは逆らうことがないであろう。逆らわないで沈まれば、天地はおのずと正しくなるであろうとなっておりますね。この本ではほんの5行ですね。第37章、道の最終章。道は常に無名である。皇王がもしこれをしっかりと守れば、万物は自ら養い育つであろう。養い育って、その上さらに返事を起こそうとすれば、私ならこれを無名の荒木を用いて沈めるであろう。無名の荒木を用いてこれを沈めるので、彼らは逆らうことがないであろう。逆らわないで沈まれば、天地はおのずと正しくなるであろうとなっておりますね。道の最後で、この白書老子のこの道の最後には、あの道2426と書かれているそうです。文字数ですね。この絹に書かれた老子道、この文は全部で2426と書かれているという、ここまたね、なんかもう2500年も前、まあまあその後にね、こう いろんな人たちがこれを編纂していったんですけれども、いやはやというね、なんかこう、まあ、人間続いてるんだなということをまた思わせますし、もうそんな前のものをこう今はね、よも幸せというか、そういうことも感じますね。そして、井筒さんの方はこうなっておりますね。より詩的に第37章、道は永続的に作為なきままだが、しかしすべてのことを成し遂げる。もし王侯がこれすなわちこの原則にとどまることができたならば、万物は自分で育ち大きくなることだろう。しかし成長の過程で万物が過度に頭を上げようとするならば、私は無名の荒木の重みによってそれらを沈めることにしよう。無名の荒木は万物を禁欲の原初的状態に戻すだろう。そして人々が無欲になり、その結果静かになれば、世界全体は一人でに平和になることだろう、となっておりますね。第37章、道は永続的に作為なきままだが、しかしすべてのことを成し遂げる。もし王侯がこの原則にとどまることができたならば、万物は自分で育ち大きくなることだろう。しかし成長の過程で万物が過度に頭を上げようとするならば、私は無名の荒木の重みによってそれらを沈めることにしよう。無名の荒木は万物を無欲の原初的状態に戻すだろう。そして人々が無欲になり、その結果静かになれば、世界全体は一人でに平和になることだろう、ということですね。まあ、改めてこの中のところ、まあ、冒頭の道は永続的に作為なきままだがということについて、すなわち無為の状態、無為の状態、それの意味するところは不自然なこと、人工的なことを何もしないことによるのが、まあ、無為の状態であると。妙な作為はね、なきところに道があるというね、まあ重ねて読んできましたけれども、なんとなくね、ちょっと体の中には入ってるんじゃないかなと思いますが、まあ、成長の過程でこの万物が過度に 頭を上げようとするならば、私は無名の荒木、荒木っていうのは加工されてない木材、何度か出てきてますよね。加工されてない荒木、あの木材の重みによってそれらを沈めることにしようという、無名の荒木の重みによって、無名の荒木の重みによって、座禅の時にね、ちょっと動くと、まあ、肩を、まあ、あの木の木刀にだ、ね、というか、それでパンパンとこう叩かれますよね、両肩。それはこっからもときてるのかな。で、ちょっと今パッとそれが思い浮かびましたけれども、何かひょっとしたらそういうことと重なってるのか。いや、これだからやっぱ思う、あの読むとね、なんかふわっとこう、なんか自分のこの頭の中にあるデータベースっていうか、そういうものがふわっとこうパッと浮かんでくるっていうのがね。あの、ちなみに昨日ふわっとこう丸山慶三郎がね、その人の人生は円環、円環っていうのは、あの円の丸いの円に感情性の感の、あの円環なんですけれども、あの丸山慶一郎じゃなくて丸山慶三郎でしたね。で、本はですね、あのちょっと家にあるんですけれど、持ってくるの忘れてネットで検索しました。これですね、講談社の現代新書で、丸山慶三郎、言葉、狂気、エロス、無意識の深みに うごめくもの。これはですね、自分で選んだんではなくって、当時、まあ、これ1990年に出てるんですけど、いつ頃ですかね、まあ、独立してからですね、最初の事務所の時ですか、多分これ知ったのは2000年ぐらいじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと前かな、まあ、当時知り合った方にいろいろ教えてもらって、で丸山慶三郎も面白いですよとか言ってもらって、でそれで買ったのがこれなんですね。で、この中に、この方は記号論の方のようなんですけれども、なかなか本文を読んでると、ちょっとこう通常のね、学者さんとは違うなあというのが、まあ、私自身も読んでみようかなという気になったんじゃないかなと思いますけど、とにかくこの中に印象に残っているのは、その円環のことなんですね。丸山慶三郎、言葉、狂気、エロス、無意識の深みにうごめくものということでした。さてさて、ですから、まあ、道ね、うまい具合に今日で終わりましたね。まあ、明日はもう事務所に来るんですけれども、ちょっと事務所の中ね、掃除しようかなと思って、他のところの方ほとんど来られませんし、ちょっと掃除しようかなと、まあ、こちらの方がね、ほぼいてますから、私がちょっと掃除して帰るかなと思ってますけれど、といったところで、今年の最終の多分音声になるんじゃないかなとも思ったりしますが、明日来たらまた喋るかもしれませんけれども、まあ、皆さん良いお年をお迎えくださいませ。もうあっという間ですけれどもね、もうずっとつながってるわけですからね。でもカレンダーはまた変わりますし、日が変わっていきますから、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。以上です。